感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を称えよ。開会の祈祷をいたします。それぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りいたします。御在天の父なる御神、新しい朝、新しい命、私どもに与えられ、心新たに主の日の礼拝が迎えることを許され、心から感謝をいたします。先週から対面礼拝を再開し、また同時に礼拝の配信も続けることが許されております。この教会の歩みをあなたが整えてくださり、またこの礼拝堂に集う者たち皆が守られて過ごすことのできますよう、多くの困難や自粛生活などが続き、さまざまなところで心や体に歪みが生じ、大変にストレスフルな時を過ごしてきたと思います。また今もまたそのような状況であるかもしれません。またこのような変化についていけず、変化による心の痛み、また重荷を覚える者たちもいたことと思います。どうか主の支えと導きとが豊かにあり、この3ヶ月を過ごしてきたさまざまな葛藤や苦痛を和らげてくださいますようお願いいたします。この世の中における憎悪や嫌悪、批判的な思いが蔓延することなく、世の中の事象を冷静に見判断することができますように、私たちにあなたよりの知恵をお与えください。しかしまたこの礼拝に集うことのできない者たちも同時に覚えます。 遠距離の理由で、また体調面の不安、また闘病の中にあって、さまざまな理由で多くの者たちがこの礼拝に集うことができておりません。どうかその場にあって祝し導いてくださいますよう願いをいたします。主イエスにつながっていることの実感をどうぞお与えください。仕事や生活に不安を抱えている者たち、特に困窮し日々の糧に労苦する者たちの上に、上よりの祝福とあなたの支え恵みとが与えられますように、どうぞその一人一人を力づけてください。心にかかる一人一人、心弱る者、また体調を崩している者たち、悲しみの中を歩む者たちの上に、あなたの支えと力づけをお願いいたします。看病する者、見とる者、その一人一人、あなたがその大きな労苦に目を留めてくださいますようお願いをいたします。先週は一人の兄弟が受洗の運びとなり、共にこの教会挙げて喜び、あなたの祝福をに感謝をしたものでございます。どうぞそのものを通し、また私たちキリストとつながって共に歩む生涯を与え、また私たち共に支え合いながら教会の群れとして共に歩むものとさせてください。またあなたの御心でしたならば、一人でも多くの者がこの礼拝に集い、また信仰を告白する者としての歩みをお与えください。これからひととき御言葉に聞こうとしています。どうぞ私どもの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受け、御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。旧約聖書をお読みいたします。最初に旧約聖書のイザヤ書28章の14節から18節まで、旧約聖書の1103ページ、イザヤ書28章の14節から18節までをお読みいたします。あざける者らよ、主の言葉を聞け。エルサレムでこの民を治める者らよ、お前たちは言った。我々は主と契約を結び、黄泉と協定している。洪水がみなぎりあふれても我々には及ばない。我々は欺きを酒どころとし、偽りを隠れがとする。それゆえ主なる神はこう言われる。私は一つの石をシオンに据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い隅の石だ。信ずる者は慌てることはない。私は正義を計り縄とし、恵みの技を奮動とする。ひょうは欺きという酒どころを滅ぼし、水は隠れ家を押し流す。お前たちが死と結んだ契約は取り消され、黄泉と定められた協定は実行されない。洪水がみなぎりあふれるとき、お前たちはそれに踏みにじられる。続きまして、ルカによる福音書6章の46節から49節まで、新約聖書114ページの下の段、ルカによる福音書の6章46節から。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって 川の水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。ここまでです。それでは共に賛美歌を歌います。賛美歌第2編の195番1節と2節。ルカによる福音書のこの平地の説教と呼ばれるこの一連のイエスの例え話、これも佳境に入ってきまして、今日は大変有名な箇所、岩の上に建てた家とそうでない家を比較するという、有名な例え話です。以前耐震偽造、耐震強度偽造事件でしたか、なんかそんなものがありましたし、また欠陥住宅の問題などもよくニュースなどで取り沙汰にされたことと思います。手間を省いて、適当に家を作るというか、安く上げるために行った結果、そのような人が住めなくなる、そういう建物が誕生したというですね、そういう事件です。今でも欠陥住宅の問題なんかは頻発しているものと思います。後を絶たないんだと思います。 この建物ですね、建造物というものはやはり住みやすさというか、頑丈さというかですね、住んでいて安心できるというのがやっぱり重要なんじゃないかなと思います。もちろんこうアントニオ・ガウディのようなですね、あるいはル・コルビチェのような芸術作品とかね、なんかそういう、こう建物というよりもとにかくもうその造形美をめでるみたいな、そんな建造物というのももちろん世の中には存在しますし、そういう建物を建てようとする時代もあったものと思います。けれどもやはりどんなに創造性豊かで、そして芸術性が豊かであったとしても、デザインが良かったとしても、やはりこう安心して住めるとか快適であるとか、よし、そこに住んでいてこう不安がないというですね、そういうものでなければ全く建物としてはやはり意味をなさないのではないのかと思います。で、今日の箇所でイエスは洪水になって家が押し流される人と流されていない人をこう例えとしてお語りになっているわけです。で、この47節でですね、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そうと言って、このように言っているのです。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててやったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで、地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その倒れ方がひどかった。とこの47節でですね、私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているのかというような例えですね。そして、洪水であったり川が氾濫するという、そういうイメージでこれが語られているんですね。この前提となることを考えるとですね、マタイによる福音書とルカによる福音書で似たような箇所がもちろんあるんですけれども、マタイの方はですね、どちらかというと嵐と風と洪水っていうようなイメージが強いんですよね。だからこう吹きさらされて土台が弱かったがために嵐で倒れた、大雨で倒れたっていうような、あるいはそこに洪水が来て倒れたという、そういうイメージなんですけれども、このルカによる福音書はですね、どちらかというとこう河川の、こうなんて言うんでしょうね、そばに家が建っていて、川がこう溢れた時に流されていくような、そういうイメージで書いてるんですね。多少そのなんて言うんでしょう、マタイとルカのこう洪水イメージっていうんでしょうかね、建物が流されるというイメージが多少違っているということに、気づくわけです。それは大した問題ではないんですけれども、おそらく住んでいたところがね、マタイの住んでいた場所とルカの住んでいた場所がおそらく違うんじゃないのかと思います。ルカの方が川に近かったんじゃないのかなっていう、そんな気がします。つまり彼は、彼なのか彼女なのか分かりませんが、ルカは川の被害っていうのをすごいよく知っていたんだと思うんですね。で、この被害をどれだけのものかっていうことが分かった上で、信仰に似てるよねって語るわけですね。これは非常にこう彼自身の経験とかね、あるいは信仰的な体験、そういうものが前提にされているという意味で非常に意味のある彼の言葉、こう絞り出された言葉と言っていいんじゃないのかと思うんですね。で、ここで言われているのは最終段階の話、つまり6章20節から平野の説教として語られてきたイエスの金言と言われるですね、黄金律とも呼ばれる、そういう言葉がずっと語られてきたけども、その最終的な段階として、はい、あなたたち聞きましたねと、じゃあその聞いたものをどうするのかが今日の箇所に書かれてるんですよって、そういうことになるわけですね。で、どういう話がこれまであったかというと、6章20節以下から見ていけば、 その細かいところが分かると思うんですが、例えば、貧しい人々は幸いであるという価値観の転換を促す、そういう価値観の転換、自己認識をこう深くより、詰め寄ってくる、そういう話、あるいは敵を愛せよという、まあ、人間関係の究極とも言うべきですね、非常に一見難しい、そういう話、これもイエスの言葉として語られた。さらに、人の目の中にあるおがくずではなくて、あなたの目の中にある丸太を見つめなさいという、そういう挑戦的な言葉、あるいは多少な皮肉を込めてですね、語られている、そういう、こう偽善性の本質、人間の心の中に潜む偽善性を暴く、そういう戒めがあったわけです。そして前回はキリストという良い木につながっている、そのキリストにつながるということですね。それであなたたちはどこに立脚するのかと、まあ、そういうことに話がこうつながってきて、そして今日の箇所、それをあなたは行えるのか、聞いたのは私もよく知っているよと、あなた方はしっかりと聞いていた、それは分かっているよと、じゃあ聞いてどうするんですか、それがあなたできるんですか、やってますか、できてますかというチャレンジをですね、与える言葉になっているわけです。でこの一連の説教は当時の弟子たち、群衆たちにとっては非常にこう衝撃的な言葉だったと思うんですね。特にこの愛的の教えなんかはね、なかなか簡単にはできませんよと、こんなことやってられませんよというようなことがあるかもしれない、そういう、こうなかなかこうでき、やれると言い切れないようなことも言われて、とにかく当時の群衆はまあ聞いたわけです。耳ではまあ一応聞いたと、で聞いた、あんた聞いたねとイエス様は言うわけですね。でそれやってるって聞くわけですね。でやっとっていう、そういう場面で私たちはそこにチャレンジが与えられている、そういう場面なんですね。で信仰者としてイエスを主であると告白するあなたたちは大きな責任がある、これを聞いたことを行うという、そういう責任があるのだというわけですね。でも私たちは御言葉を重んじ、だからまあ礼拝に来るわけで、礼拝を大事にするわけです。聖書の御言葉に聞き、それの解き明かしを聞き、そして祈り、そして応答する、それがまあ御言葉を重んじているということだと思います。だからこそキリスト者と、クリスチャンと呼ばれるわけですね。でそれは神の言葉が何かを知っている、だからこそキリスト者なんであって、またクリスチャンなわけですね。しかしじゃあ聞いた、何を聞いたか、聞く内容は分かっているというのは頭の中で終わる出来事なのか、そうではなく実際にそれが何かの形で生かされて、自分たちのこう体を通して、そして行動として、アクションとしてそれが出ていってるのかと、私は神の言葉に聞いていると、ここから上でですね、一生懸命聞いてる、私は神の言葉を聞いている、主よ主よと言うというところから今日の箇所は語られているわけですよね。主よ主よと言っているとは分かると、なぜ私の言うことを行わないのかといって、行わない前提でイエス様が語っているんですね。なんかドキッとしてしまう、チャレンジが与えられていると、ね、そういう場面から、そしてこの例え話が語られているということなんですね。私たちにとって大きな宿題が与えられる言葉だと思います。まあ、強烈なこう迫り方をしてくる、まあ、そんな義務と責任を負わされても困るというかもしれませんし、あ、それだったらちょっとキリスト者はちょっと遠慮しようかなとかね、ちょっとクリスチャンは私は結構ですってなるかもしれない、ね、でも今日の箇所はやはりどうしてもここで少し言葉を濁して、やんなくてもいいよって私の口が言えばいいんですが、残念ながら今日の箇所どこからどう読んでも行いなさいとしか書いてないんです、ね、これはもう曲げることができない。やっぱり行うということが言われている箇所には間違いないんですよ。やっぱり。しかし、ただね、義務を課すんだというのが今日の箇所で言いたいことではない。ね、責任があるからその責任を、ね、聞いた以上責任があるんだからその責任を果たしなさいというね、義務と責任のことを今日の箇所が言っているわけではないということにも気づかなければならない。 聞いた御言葉を行う人が地面を深く掘り下げて、そして岩の上に土台を立てた人であると言っている。御言葉を聞いて行うことが土台になるのだと言っているんですね。まあ、つまりね、ここで言われているのは単なる責任や義務ではなくて、義務ではなく恵みなんだと、行うということが恵みなんだと、あるいは責任ではなく、これは救いにつながる のだと言ってるわけですね。だからいやいややらされることではなくて、その行い、それ自体が私たちの土台を形成するのだという、立法主義的にこれを単に守りなさいっていう、そういう言葉じゃないんですね。あなた方のために、あなた方の救いのために、これを行うということがあなたたち自身の土台をガーッと下に掘り下げてね、杭を打ってもう動かなくするような行為が、この6章20節以下の言葉を行うことだと言っているということですね。まあ、何事でもそうですけれども、基本とか基礎というのをおろそかにすると、やはりその物事、それ自体上達は望めないというのは、まあ、皆さんも何かしらの、習い事や芸事をおやりになったことがあれば誰でもわかると思いますね。それをおろそかにすると絶対そこから上に上積みが乗っていかない。ピアノのレッスンを受ける子どもたちを見ていて、やはりこう特に思うのは、まあそこをどれだけ一生懸命やってるのかなっていうことですよね。実はまあ最短距離は基礎的なことをしっかりとやって、その上に成り立っていくということがすごく思うんですね。まあ、先日ある有名なギタリストのなんか番組があって、あるインタビュアーがですね、その人にどうやったらギターが上手になりますかとこう質問するわけです。でこれに対してですね、ギタリスト何て言うのかなと思ってちょっと興味津々で見ていたら、指の皮を固くしてくださいって言ったんですね。で何を言ってんだこの人はと思ったんだけど、私すごくよく分かって、多少ギターを多少なんかこうやったことがある人は分かると思うんですが、ギターの弦っていうのはこう押さえると結構こう響かなかったりですね、ブーンってこう音がこういい音にならなかったりするんですね。でも皮がこう固くなって、つまりギターだこみたいなものができてくると、軽い力でしっかりと抑えられるようになるんですよね。でってことは、そのギターだこができるためのこう基礎的な練習をしっかりやるっていうことが、指の皮固くしてくださいって言った、そういう言葉に表されたんだと思うんですね。つまりこう基礎的練習をずっと続けていて、その土台の上にギターが上手になるっていうことが、まあ乗っかっているのだという、まあそういうことなわけですね。でまたね、今ちょっとふっと思い出してあれなんですが、ロシアがすごくこうフィギュアが、フィギュアスケートがねすごく今流行っていて、でものすごい人たちがみんなこう何だかニツカヤとか何だか何チェンコとかいろいろいるじゃないですか。でそういう人たちがなんでこんなにうまいのかって言って、そのコーチに教えを請うたときに、そのコーチは技術だって言うんですね。芸術は、すなわちフィギュアスケートは技術だ、技術練習をしなさいって言うんですね。で芸術アーティスティックなことをあなたやりたいって、何をふざけたこと言ってるの、技術がなければ表現もできないでしょって言うんですね。つまり基礎がなければそれを表現しようと心があったところでそれを表すことができないでしょ。いやすごいなと思った、そういう、まあ、話があってね、 そういう、まあ、それもインタビューだったんですけども、確かにその基礎っていうものがないと、そこに根ざしてそれ以上のものになっていかない、それ以上深く掘り下げていけないっていうのは、まあ、確かにそうなんだなというようなことを思ったことがありました。信仰においてはどうなのか、イエスはそれもその基礎的なところ、もう一生懸命その土台を作る部分なんだと、その土台さえあればその上に信仰というものが少しずつ少しずつ上積みされていく、あるいは何かの形で少しずつ前進していく、あるいは厚みを帯びていくということなのだと言っているわけです。じゃあイエス様の歩みとは何だったのかと、イエス様自身はどうだったのかというのにちょっと目を向けてみると、やはりイエス様ご自身も平坦な道なんか歩んでは来ていなかったわけですね。誰よりも困難な道だった、苦しみの、まあ、本当に茨の道を歩んでいた、そういう方でした。十字架にかかる前、彼は本当は逃げることだってできた、さっと逃げて どっかエジプトにでも逃げていけばよかった。でも彼は言うわけです、ユダに対して、あなたは今私を裏切ろうとしてるね、その裏切ろうとしているユダに対してあなたの思うことをやりなさいって言ったんです。これは聖書の成就ですね。聖書がなそうとすることがこれからなされるように私はそれを甘んじて受けるという聖書の通りのことを聞いて行うという意味で、彼は自分の命を賭して行ったという、そういう道の上に成り立つのが十字架だったと考えることができます。夜中に逮捕されて、そして不正な裁判を受けて、そして民衆の前にさらされる、これもまた聖書の成就、それを行うということを主イエスはそのままお語りになった通り聖書を行ったということになるわけです。敵を愛し、人を欺かず、人を裁かず、また他人の丸太を責めることもなしに自ら十字架におかかりになった、あるいは自分を十字架にかけた主イエスがこの言葉を語っているということですね。御言葉の実践としてあなた方はそれを聞いて行いなさいという、それが我々の土台基礎となるんですよと、そのように主イエスは伝えます。私たちの歩みの中で多くのこう洪水のようなね、川を流されるようなことがたくさんございます。イエス様のようにはできないかもしれませんけれども、そこに私たち立脚するのだと、聖書の御言葉に立脚してそれを行うという、そういうイメージで今日の箇所は語られています。ユダの気候、ユダ地方の、ユダヤ地方の気候は日本とは違って長い夏、夏季、寒季と、そして短い雨季に分かれている、2つしかない。イスラエルは、地中海性気候なのかもしれませんけど、砂漠に近いようなね、そういう気候に属している。一日の温度差は非常に激しくて40度、50度という、 こう温度差があったりもする、ね、そういう中でこれが語られている、厳しさの中で語られている。そして寒気から雨気になった時にむしろ雨の降り方もまた尋常ではない、そういう環境でこれが主イエスの口から語られているということですね。日本で降っているこう雨の降水量と比べて本当に30分の1ぐらいしか降水量はないと言われますけれども、しかしその雨が3月と10月にあたりにまとまって降るということによって水がガーッと流れてくる、そしてそれがもう本当に洪水としてこう氾濫してくる、それは私たちの人生を流していこうとする困難な流れのように私たちに押し寄せてくると、それはイエス・キリストが十字架にかかるあの時の洪水のように押し流されていくような、その氾濫したその状況をこの箇所は語ろうとしています。このような背景をもとにしてイエスは言います。土台がしっかりした家は揺り動かされることができなかったと、決して崩れないと確信を持ってイエスは語ります。私たちもまたこの洪水に押し寄せる困難を受ける時のように、苦しみがまた幾度も起こってくる、絶対に自分の足で立つことは不可能だと感じさせるようなことさえもやはり何度も押し寄せます。しかしそこにキリストを土台にし、岩の上に基礎を据えたもの、つまり聞いて行うということによって基礎を据えたものは耐えうる力を得るのだと、そこに救いがあるのだと、揺るがないキリストが土台である限り私たちも揺るがないのだと、聞くだけではなくそれを自らのものとして自らの体を通して行うものがあるとイエスは言うわけです。主よ主よと私たち信仰者は信仰を告白いたします。しかしその信仰の告白というのは御言葉が現実のものとなっているのかというようなことだと思いますね。単に、私たちも日本キリスト教会信仰の告白っていうのがあってそれを告白するわけですけども、しかしそれは単に暗唱する言葉口からこう出ていくというだけではなくて、やはりそれが意味的に理解されて、そして自分の体を通して 行われるということが、この信仰告白の意味なのではないのかと思います。有名な神学者でボンヘッファーという人がいます。ナチスドイツに抵抗して最終的には、強制収容所で殺された人ですけれども、彼はこのように言うんですね。我々信仰者の武器は、ただ生きた信仰告白のみである。生きた信仰告白とは、そこで生と死が全く現実的に問題となるような告白である。こういうことを言うんですね。我々の信仰者の武器は生きた信仰告白だと。生きた信仰告白とは、そこで生と死が全く現実的に問題となるような告白であると。つまり上辺だけではなくて内実が伴う告白こそが、そこで生きるものとなっていくと。その言葉に生き、そして死んでいったボンヘッファーがそのように語っている。面白いですね。本当に興味深いこの人の生き方。アドルフ・ヒットラーを暗殺しようとしていたんですね。そこだけは批判もあるんです。しかし彼の生き方の中にあるのは、やはり本当に御言葉というのが何なのかというものが、こう本当の意味で告白に現れていた。その信仰告白の一つとして、このような戦時中の出来事につながったものだと思います。今私たちは戦争中の出来事と当てはめることはもちろんできませんけれども、信仰告白に生きるというのは決してお手頃に生きるということではないということですね。強い決心と固い信念を伴って行う、それこそが信仰告白的に生きるということなんだと思います。でもそこにはやはり柔軟性があったりね、柔らかさがあったり、しなやかさがあったり、私たちはもう何かにがんじがらめになって生きるのではなく、主イエスがそうであったように、私たちの中にある優しさというかね、柔らかさの中にあるその芯、そこに信仰の告白があって歩んでいくのだということです。今日の箇所本当に難しいですけれどもね、非常にこう行いということに中心に焦点が当てられる、そういう箇所だと思います。貧しい人々が幸いであることの意味を私たちは見出さなければならない。我々の価値観を転換させ、敵を愛するということを見出していきたい。人の目の中のおがくずではなく、自分の中の丸太に気づくことがなされるように、そういう自己反省と悔い改めを持ちたい。キリストという良い木に結ばれたものでありたい。そここそが私たちの立脚すべき場所であり、そしてまたそれを行うことにこそ、深く杭を掘り下げるようにね、固く土台を据えて生きる生き方なのだと、私たちは今日の箇所から語られております。信仰の道は決して困難な道ではないのです。そうではなくて、困難なことをしてくださったキリストと共に歩むことである。難しい道を歩むのがキリスト者ではない、難しい死を歩んだキリスト者が伴ってくださる歩みなのだ。信仰の実践の上に、そのようなキリストの信仰の実践の上に、私たちは固く据えられた岩の上で歩みたい。たとえ洪水が押し寄せても、決して揺り動かされることのない歩みでありたい、そのように思うものでございます。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、御言葉に聞くことが許され、心から感謝をいたします。主イエスの教えは、驚きとまた不可能性に満ちているようにも思われます。しかし私どもが真摯にこの御言葉に向き合い、そしてまたこれを行おうとし、そのように心を向けるとき、これが単なる驚きや不可能性ではなく、現実に可能性として私たちの生活の中に立ち現れてきます。机の上で一生懸命に考えている理論としての信仰ではなく、信仰の実生活の中にあるあなたの教えとしての信仰でありますよ。そのことが私ども一人一人のうちに行わせてくださいますよう、お願いをいたします。どうぞ今日ここに集いえない者たち一人一人の上にも、あなた の御子イエス・キリストとのつながりを感じさせてください。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお座りのまま主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。立ちいただきまして、賛美歌唱詠の541番。願わくは主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉に連なるすべての者らと共に豊かにあらんことを。アーメン。されください。